泊まり系競馬サロン
M ラジ。
さあラジオの時間だ。
さあなんで半笑いやね。
いや笑ってないです、すごく真剣ですよ。
OK です。
はい、始まりました、第65回 M ラジです。いよいよ2014年も G1 がスタートします。
お、
はい、今週はダートの G1 がありますが、私 MC は帰ってきたみおちゃんマンです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よっよっ、みおちゃんマンよ
っ。はい、よ、はい、休み明け先週は惨敗でしたけど、はい、今週はしっかり予習してきました。
先週はなかったことにしてるから大丈夫。
大丈夫。
ありがとうございます。それでは、レギュラーお二人、プライドさんと拓哉さんです。
あ、どうもプライドです。
はい、拓哉です。今日は何も言わへんねんな。
ご無沙汰しております。
はい、
ダート G1 ということですけど、
はい、
いかがでしょうか。何か印象などは。
印象、
まあ、G1 ぐらいは、G1 ぐらいは予想してやろうかなっていう、
うん、そうですね。ちょっとエムラーにとってはちょっと苦手分野な、ね、とこもあるんですけども、
これもええ加減スタート地点ダートしたらええのにな。そんなコース作ったらええのにな。
ああ、まあ G1 ですからね。
砂負けばいいのにね。
の、うん、まあ、それはあれやけど。
次のレースに影響しちゃう。
はい。そんなわけでありまして、ダート、ちょっとエムラにとっては、厳しい戦いになるかもしれないので、今週ゲストの方にはですね、ダート戦が、ダート主戦とされている方を呼びしてますので、はい。楽しみに聞いていただきたいと思います。
はい、
はい、では、久しぶりにあれをいきます。
あれいけ、あれ
あれいきます。じゃあ、
あれ言ってた。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、ご苦労様です。
はい、お疲れ様でした。
あ、しまった。
え？
いや、ごめん、違う、ええねえね。
はい、ではこの後は、
はい、
レースの予想に行きたいと思います。
はい、
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、では改めまして、ここからは、今週の G1 レース、フェブラリーステークスの予想に入っていきたいと思います。
はい、
はい、第31回フェブラリーステークス、東京競馬場、うん、ダート 1600m 16頭立てで行われます。うん、では早速ここでゲストをお呼びしたいと思います。
はい、
今週のゲストはですね、僕はもうすでに何度かお会いしたことあるんですけれども、ダート大好きっ子さんをお呼びしました。ではお呼びしましょう。ムッシュさんです。どうぞ。
はじめまして、ムッシュと申します。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。タクヤさんとブライトさん全く初めましてな。
そうですね。
そうですね。はい。
ですね。
はい。ツイッターでちょっと。ご挨拶させていただきまして
、はい、担当はよろしくお願いします。
ブレさん、
同じ
ツイッターやってはるんやったらまたよろしくお願いします
。ああ、ツイッター一応やってます。地味に。はい、
ああ、全然いいですね。
はい、
あとなんか忘れかけたアイドルとかな。
そうです、う、古いアイドルの話とかしないんで。
うん、な、
どの程度ですか、古い。
あ、まあ、あ、そうですね、南の陽子ぐらいですかね。
結構じゃないですか、それ。鈴じゃないですか。
かなり。とあんまりブライトさん年変わらなかったと思うんですけど。はい。はい。それはさておき。
はい。
はい。ここで、ゲストのムッシュさんについてご質問していきたいと思いますが。
はい。
はい。はい、ムッシュさんは、競馬を始められてどれくらいになるんでしょうか。
競馬始め3年ぐらいですかね。
おう。ちなみにそれはどのレースですとかありますか、初めは。
一番最初にやったんが、その、有馬記念なんですけど。
はい。
ありがちなんですけど。ブエナビスタとドリームジャーニーの、
自
着やった有馬記念を初めて、買って、エアシェイディー買わずに外れるっていう。まあ別に自分、あんまギャンブル自体やらなかったんで。
ほうほうほうほう。
なので、あんまり、その、競馬っていうこと自体やらんかったんですけど、その、うん、まあ、勝ってる人がおって、まあ、ちょっとやってみようかな、有馬記念みたいな感じでやり始め、うんうんうん、で、それからちょっと、その、調べたりとかして、うん、あ、面白いなって思うようになって、なぜかダートに行ったっていう話なんですけど、
うんうんうん、はい。うん。もう、今では本当に、とんでもない研究熱心な方で、うん、いろんな分野でよく調べられてるなっていうのをよく拝見してるんですけども。
はい、
競馬はギャンブルじゃないからね。
なるほど。
一種の勉学やからね。
そうですね。僕もそう、ね。うん、
すいません、もう一度お願いします。
競馬はギャンブルじゃないよ。
はい、ここしっかり。
勉学やからね。
あ、しっかりいただきました、ここ。ありがとうございます。
はい、かしこまりました。
はい、はい。よろしくね。
はい。
あ、ここは拓也さんが外れるためにこれ入れておきます
ね。これ、っちゅうにゃ。
そしてでは、ちなみにその、ムッシュさんの予想スタイルですとか、
はい、
重視されてるファクターなどは何かあるんでしょうか。
そうですね。まあ、多分全般っていうか、その結構その、自分の競馬の環境の中で、その、
はい、
最初、もう劇的に変わったのが、重賞攻略会議っていうのに参加させてもらってからなんですよ。だから、
東
京、
はい、
だからパドック競馬読むのシッチーさんのブログであって、で、重工会っていうのを知って、
はい、
で、議長っていうか書き込みをやり出して、
はい、
で、こんな経営予想をちゃんとする人が世の中におんねやっていうの
を。そうやねん、ここのメンバー
すごいですね、あそこは。
ここのメンバーほんますごいよな。
で、それで、その、なんていうんですかね、それまで、まあ、新聞であったりとか、
うん、
インターネットの掲示板であったりとか、
うん、
っていうのを予想した自分が、その、すごいなんかもう、すごい、なんかね、
いや、
顔面にパンチ食らったみたいな感じで、すごいなと思いました。うんうん、で、それで、その、まあ、ちょこダートはやっとったんですけど、
うん、
その、
はい、
ダート好きですみたいな感じで、その、掲示板を立ち上げ、うん、まあ、議長やった時はまだ全然何も知らん感じ、うん、で、まあみんなから知識をもらって、
うん、
で、その時に M ラーの方も言い張ったんで、
うん、
あ、これで M なんやと、っていうか、で、自分も M のそのちょっとした初歩的な知識っていうのも調べて、とかいう感じで、その調教にしても全然知らんかったのに、その調教をすごい、やっぱいろんな分野の方がおられるじゃないですか。
はいはいはいはい。
その人らからもうすべて吸収してきたって感じ。
おお。その重賞攻略会議というところからの。
そうですね。それで、まあ自分なりにも掘り下げていきつつ、
はい、
その、まあ失敗の、まあ、いろいろ繰り返して、まあ、まあジャパンカップダートも、まあ重賞攻略会議で、議長、うん経験したんですけども、まあそれもなんとか無事的中できて、
うん、
で、まあその区切りができたんで、もうブログをやろうかなって思いまして、
うん、
っていう感じで今に至る感じなんで、だからそのほんまに知識としてはまだもっとまだまだもっと知りたいなっていう部分はあるんですけども、言うともうずっと研究は尽きひんかなっていうところなんで、その何か特別に特筆してる部分はあるかって言ったらそうでもない。だから全体的に、うん、ただ自分の何があるかって言われたら、ちょっと分からへんっていう状態。
特にこれといった一つの武器でっていうわけではないという。
まあ、そうですね。ラップとかそっち系に偏りってる部分は若干ありますけど、でも、もっともっと知っていきたいなっていう部分、例えば血統であったりとか、まあ、
通常
方法であったりとかっていうのは、 あるんですけど、まあ、どっちかって言ったらレース見る、見てっていうのは、レース見るのことも好きです、ね。馬見るのが好きですね。
うん、
あの別に旨味ができて別にパドックで馬体がいいとかそういう話じゃないんですけど、そのレースビデオ見て、その、あの、気合が、気合って言ったらなんか言い方がよくわかんないですけど、まあ、そういうなんか見て、ビデオ見て、その、あの、こういうレースが得意やとか、そういったり、言ったり、その馬の特徴を見るのが好きですかね。
うん。
何とかじゃなくてって感じですかね。
なるほど。
答えになってないかもしれないですけど。
いえ。
今日はでも、はい、ね、あの、
はい、カットです。
あの、
はい。カットです。残念でした。
はい、残念でしたね。それは言われてないです、ね。言われたことないですね。
そんな反撃は、はい、カットです。
なんか、なんていうんですかね、もう隅っこの方でやってます、
ね。お前ら汚いわ。
汚くないですよ。
でもあれ、むしろあれよ、あの、重工会のメンバーもみんなすごいけど、
はい、カットです。
ハードル、
なんでやねん。
あれですかね。
なんでやねんな。
はい、ということでありまして。はい、ちなみに、ムッシュさんはブログをされてますので、はい、そちらの方、記事の方でご紹介したいと思いますので、リスナーの方にもぜひ、たっぷりと考察されてますので、
はい、
見ていただきたいと思います。
はい。
はい。そして、あと、ムッシュさんが、これまで一番好きだった馬というのは何かありますかね？
一番好きですか？
はい。
難しい。ただから自分がその、なんていうんですか、初めてその馬券を当てたのが、
ほう。
そのまあ、桜花賞
なん
ですけど、その時に買った馬がアパパネなんですけど、
ああ、うん、がっつり来てたね。
そうです。アパパネ、あれ3連単当たったんですけど、初めて。で、あの、そのアパパネと、そのブエナビスタ戦ったビクトリアマイルが。
はいはいはいはい、はい。
で、その結構その、初めにやった時って、その、初めてやった時の、その、なんていうんですか、やらしい話しちゃいますよ。初めて、何の話してるんですか、これ。
カタカナの嫌ですか、はい、
初めて、その、言うた競馬を知った時って、最初に勝った馬って結構覚えるっていうか、印象に残るじゃないですか、勝ったと取った、うんうん。そういう意味で、その、パパネとブエナビスタは、あの、すごい、そのブエナビスタにしても男馬相手に、その、いつも頑張って2着したりとか、するのを見て、あ、すごいなっていうふうに思った。うんで、引退するときも結構その、なんかすごい、おとなしくなって、なんか、有馬記念の様子がおかへんやって、
うん、
なんかすごい印象に残ってる馬として、うん、ブエナビスタが、あれですよね。アパパの馬はちゃうんかって話なんですけど、ブエナビスタですね。
で、その2頭の、
そうですね。はい、
戦いを見て、っ
ていうか。競馬自体が、その、やっぱ2頭の叩き合いっていうのは結構好きで、昔から、その、そういうのが、あの、マッチレース的なのが結構硬くても、そ見てて熱くなれる、
うん。面白いですもんね。
はい。好きです。
うん、そうよね。
はい。そんな感じ。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。はい、それでは、ここで、いよいよ G1 の予想の方に入っていきたいと思いますが。
はい。
はい。一応ですね、前日土曜段階の、前より人気なんですけれども、一番人気が11番のベルシャザーレ 3.1 倍。
はい。
はい。そして2番人気が15番北高タルマエ 4.0 倍、
うん。うん。
はい。そして3番人気に前走オープン勝ちのベストウォーリアが 7.0 倍となっておりまして、うんうん、4番人気に日本ピロアワーズ、
うん。
以下、ワンダーキュットが10倍以下。ここまでですね、うん。
ですね。
はい。となっております。
はい。
はい。ちょっと意外な並びです。
ですね。
はい。それでは、いつものように、それぞれ皆さんの本命をですね、打ち込んでいただきたいと思います。
あ、ここで打つんですね。
そうですね。
はい。お願いします。チャットの方で。
え、ちょっと待って。お、攻めますね。ああ、なるほど。
まあ、
本命。
本命だけお願いします。
はい、了解。はい、来ました。
お、揃いました。本命上がってるのが2頭、お二人上がってる馬がいますね。
うん、
はい。高橋さんの本命が、ベルシャザール、 そして、はい、ゲストのムシュさんも本名がベルシャザールとなっております。
はい。
はい。そして、ブライトさんの本名がドリームバレンチの。
はい。
うん、はい。そしては、私ミオがゴールスキーと。
うん。
なっております。
うん。
では、本命2人、一番人気ついてますので、はい、はいはい、お願いしたいと思います。
はい。
じゃあ、ここは、じゃあ、まずは、拓也さんに梅雨払いをお願いします。
はい。
ちょっと。はい、どうぞ。
かませ犬やで、ね。かませ犬やで、ね。
ほんまやわ。
いやいや、印一緒ですので、別にそんな。
そうやね。そんな。
はい。
はい。じゃあ、結果言います。本命ベルサーダール。
はい。
金亀3区の、エルケーバーだと思います。
はい。
両系だと思うんですけれども、格上げで3連勝。しかも、S の強いタイプではないので、こう、連勝のリズムを、まあ、カットしての休み明けでも、今回十分走れるタイプではないかなと思ってます。
うん。
ごめんなさい。今回長距離後の馬体重が、ちょっとかなり増えているので、本番がまあ、おそらく次じゃないかなという気もするので、ちょっと強い二重丸ではないんですけども、LK にしては、こう、格上げで、負けずに出てこれてるというのであれば、このメンバーの中でいくと、もう格闘量で、押し切れるのではないかなと思ったので、一応最上には持ってきました。これを、と完全真珠というわけにはいかないというところの気持ちです。以上です。うん、はい、う
ん。なるほど。はい。ということで、
はい。
はい、拓也さん、本命でしたが、ムシュさんも本命ベルシャザールということで、
はい。
はい、見解お願いします。
はい、そうですね。まず、ママイルがベストっていうことではないと思うんですけども、
うん。
で、まあ、いわゆるその、前回のジャパンカップダートを瞬発力で圧倒したっていう競馬やったと思うんですけども、
うん。
はい。
誓った北高たる前は楽な競馬やと思うんですね、先行馬にとっては。ジャパンカップダートってもともともっと厳しいラップで、その中盤も緩まずに、結構底力戦になるところなんですけども、
うん。
それで北高たる前自身的には、完璧な競馬をしたはずなのに、うん、まあ結局はその上がり勝負になってやられてしまったっていうところ。
うん、
で、それだけやと、まあ、言うたらスローを差し切っただけになってまうんですけど、武蔵野ステークスで、うん、やっぱりもともと武蔵野ステークスで、まあ前半そこそこ早い34秒7を、まあ、好意で追走して、うん、なおかつ、先行抜け出し、そこは押し切って勝つっていう、うん、それはすごい強い競馬を武蔵野ステークス見せたんで、
うん
うん、まあ、もうダートの中では、まあ一番最上位の評価をするのが、まあ普通ちゃうかなっていう、
うん、
というところで、まあもっともっと武蔵野ステークスのタイムも結構良かったっていうところで、
うん、
でも、なんやかんやでそのジャパンカップダートも結構いっぱいで追ってきてたんですけど、その調教を見ても、ラッチダウって首は上がるわで、うん、まあ調教とか走りを見てる人からしたら、これで大丈夫かって思うような、ジャパンカップダートの時もそうやったんですよね。
うん、
なので、負荷としては確かに、いっぱいには追ってきてない部分で余裕っていう部分はあるとは思うんですけど、まあ、やっぱその動き、どうのこうのっていうのであれば、ジャパンカップダート、まあ結構、秋にも参戦、結構使ってきてた夏場、中京で使って、うん、まあ、ちょっと、まあ、ローテーション的に使い詰めやった部分があったんで、うんっていう部分では休みがあったのが逆に良かったんじゃないかなっていう見方を僕はして、
うん、
秋がまあ結構夏から指導がして、うん、まあ、うん、そうですね、ジャパンカップで出るためにはやっぱ賞金を稼がなかったっていう部分があるんですけども、
うん、
だからそういう意味でジャパンカップだと勝って、で、まあ、休み、一息入れたのは、うんまあ、この馬にとってはまあ去年が使い詰めできとったんで、まあ、いい給与になったんじゃないかなっていう。感じですね。うん、
これジェシーダートの時に、
はい。
ミオチが、ちょっと S が足りないって話をしてたやわ。
はい。
で、実際僕もそれは思ってて、これ、ジェシーダートの時、全員来てたよね、ベルシャダルって。
そうですね。
で、これ LK だと思うんで、ムルサシのやっぱ内から抜けてきたというポテンシャルを見せた時点で、やっぱジェシーダートで拾いづらいと思うんやわ。
なるほど、なるほど。
L 競馬なんでね。やっぱりストレス疲労に弱いんで、それを、DC で、被せて、ワンダーキュートや、ホコタの前を差し切れてるっていうのを見ると、やっぱり格自体が絶対的に上なんやと思うねん。
なるほど、なるほど。
うん。大体その、こうやって LK が使い詰めできてて、格上げできてるってことは、どっかで一回奔走するはずなんやわ。
うん。
うん。
エムラー
それ、うん。それが起こらないということは、もう高い位置での量計、量を持ってるというふうに見て、僕はいいと思うんで。
そうですね、僕もそう。うん。だから、北高たる前との差っていうのは、もう埋まらんもんやと思ってますね、
うん、
僕は。
うん。で、今回その間来て、まあ余裕残しっていう話も多少あるんやけど、だから言ったみたいに、間開けて出てくるって言って、余裕の少しで出てくるっていうのは、この前だったら逆にベストのパターンなのかなとも僕は思うけどね。
ってことは、僕が言ってることは、アニメラにはありってことで、
うん。うん、全然ありだと僕は思いますけどね。
僕も、その方がいいんじゃないかって、まあ、思いました。
うん。
だから、やっぱり、あともう一つは、今回、ペースとしてそこまで上がるんか、ちょっと疑問なんが、一つっていう、でもあるんですよね。
うん、
だから、ハイペースで、先行馬が潰れて、差し決着になるんかっていうと、まあ、ちょっと考えにくいメンバー構成でもあるかっていう。うん、で、僕は思ってるんですけど、違います？なんか、おかしいこと言いました。
いやでもちょっと、展開はちょっと読めない部分ありますね。ああはい、
まあ、わからない。
このスローペースでも対応しますよ。
と思うんですけどね。で、まあ、うん、まあ実際、東京競馬場っていうレース、まあ、フェブラリーステークのずっとラップ見てるんですけど、
うん、
まあ、その前半そこまでめちゃくちゃ速いペースになることはない。うん、で武蔵野は、ちょっと若干3、4コーナーの終盤で緩んでる部分はあるんですけど、そこでもうちょっと早めの、レースにはなる可能性は高いんですけど、まあ、それもにも全然対応できると自分は思ってますね。うん、でそれをまあ、結局、武蔵野で好意を追走して勝ったっていうのがすごい大きいですよね、自分の中で。
うんうん、
やっぱ、5-5で、3、4コーナー5-5通過して、上がり36秒でまとめると、やっぱ、東京の1605、両馬場で36秒で上がられると、まあ、後続の馬は、ちょっと厳しい分はありますよね。っていう分はあります。で、もともと瞬発力自体とか、上がりの絶対値もあるんで、先行してなんとかっていう話でもないんで。で、芝スタートも問題ないし。まあ、軸として信頼しできるんじゃないかなって思いますね。ぐらいで大丈夫ですか？
はい、いえいえ、ありがとうございます。なるほど。どんな展開になってもある程度、対応してくるだろうというところです
ね。10馬ってまあ基本そうですよね。
うん。今頃多分ラファエルさんもそうだそうだって言ってると思いますけど。
あれは相当、まあほんますごい。で、まあ、ジャパンカップダート自身も僕はウェルシャダールをかなり評価したん。それはやっぱ武蔵野ステークスがあったからジャパンカップダートは評価した。
なるほど。ありました。それでは次なんですけども、一応人気順としてはゴールスキーが上になってますので、僕の方にから行きたいと思います。はい、ゴールスキーなんですけども、前走がネギステークス1着ということでですね、延長ローデになるんですけれども、ネギシステークスっていうのがですね、出走例はすごく多いレースなんですけども、2着以下からの巻き返しっていうのが過去に3頭しかいなくて、逆に1着からの場合だと11頭中5頭が構想してまして、3着以内に。1着馬の場合はかなり相性が良くなってまして、はい。で、ゴールスキーはネギステークス1着で、そのネギステークス1着から構想した馬っていうのが前走では指していた、後方だった馬が、大半でして、この馬も前走はネギステークス後方から差し切ってまして、はい。で、なおかつ2走前が、1600メートルで、まあ、バウンド延長と、いうことなので、このパターンですと、3頭中2頭がそのまま構想してますので、で、ただ、一つだけ引っかかるのが、凡走した1頭というのが、これは、フェラーリピサなんですけども、前走が休み明けで出走だったということで、ゴールスキーの前走が中12周なのをどう取るかっていうとこだけで、一応問題ないと見たんですけど、というところ、その前走をどう取るかだけでなので、ステップ、 感覚、それ以外の部分ではもうほぼかなり信頼のできるパターンなので、ここは、はい、本命にしました。
うん、
はい。というところです。それでは、ブライトさんが、
はい、
はい、人気薄のドリームバレンチの本命ということで。
そうですね。
はい。
お願いします。
一応ですね、まあ、僕、このまま、まあ、芝の頃から、結構、まあ、いい精神状態を持ってる、精神構造を持ってる CK だと思ってるんですけど、
うん、
はい。
で、前走ネギシステークスですね。前走ネギシステークスが、
うん、
個人的には、まあ、そのネギステークスを勝つって意味だけで言えば、あの競馬は一番、ダメだったと思うんですね。押してて2番手っていう競馬はね。
はい、
うん、
最悪ですね、あの競馬
は。はい。僕見てました。当日僕、東京競馬場にいたんで。
ああ、時代やらかしたなぐらいのレベル。
間近で見てたんで。で、まあ、ドリームバレンチの一応、まあ、勝ってはなかったんですけど、一応、まあ、注目して見てたんですけど。
はい、
うん。僕も見てました。注目しました。
で、まあ、押してって2番手で、ああ、しかも結構無理やり押してって。
そうです、そうです。はい。うん、
ゴールドシップみたいな感じで、内田さんが押してって。
あ、安城内田。はい。
安城内田さんなんですよ、本当に。
はい。
で、まあでも結構直線結構ギリギリまで粘ってまして、内側で。
頑張ってましたね。
で、まあ最後、差し決着になって、バンバンバーっと来られて、8着まで負けちゃったんですけど。
うん。
一応まあ、そのマイル、今回マイルなんで、一応マイル勝利経験ないんで、まあ、距離的には厳しいとは思うんですけども、うん、一応、まあ、前走の競馬だけ見たら、まあ、巻き返しにできる範疇なのかなと。うん、つまり、まあ、G1 でペースが上がって、混戦になってハイペースだったら、うん、まあ、差しに回る位置取りショックですよね、
うん。
っていうパターンができるんじゃないかなと思ったんですね。
うん、
で一応、ローテーションも調べてみたんですけど、一応、まあ、まあ、イメージだけなんです。自分のイメージ、フェブラリーに対してのイメージだけなんですけど、まあ、過去5走以内に、芝を使ってた馬は、個人的にいい印象を持ってたんですね。
うん、
で、一応データを取ってみたんですよ、
うん。
つまりダートに対して鮮度があるっていう意味で。
うん、
ジャパンカップダートが割とこう、古豪が復活とか、前年使ってる馬がまた巻き返したりとかっていうのに対して、フェブラリーを連覇した馬がいなかったりとか、するので、割と鮮度が重要だと思うんですよ。
うんうん、
はい。
なので一応、鮮度って意味では、やっぱり、芝からダートに移ったとか、そういう馬がいいんじゃないかなと思って、一応過去5走以内に芝を使ってた馬っていうのを調べてみたんですよ。
はい。
一応過去10年なんですけど、
はい。
過去10年、過去5走以内に芝を使ってた馬っていうのは、
うん。
5走以内に1回でも芝を使ってた馬。
うん。
はい。
まあ、1、2、1、36なんですよ。
はい。
うん、36。
つまり、ほぼ負けですよね。
そうですね。
1頭しか勝ってないわけですから。
はい。
ただ、まあ、最近のなんか風潮で、なんか芝馬みんな出てますよね、ダート。
ああ。
フェラリー。
わかります、わかります。
勝てるだろう、みたいな感じで。
うん。
まあ、ちょっと舐めた感じですけど。
うん。
まあ、最近だとスーパーホーネットとか、リーチザクラウンとか、
うん。
レッドスパーダとか、
うん。
ヘブンリーロマンスとか、
うん。
はい。
グランプリも、
うん。
グランプリもそうですよね。いっぱいいますよね。うんうん、あの辺、つまり前走芝だったらもう覗いたんですよ、この中から。
うん、
はい、
そしたら、1,2,1,16まで減ったんですね。
うん、
なるほど。
で、ダート勝利経験、ダート重賞で勝利経験がない馬を覗いてみたんですよ。
うん、
つまりドリームバレンチは重賞勝ってますよね。
勝ってるね。
まあ地方ですけど。
うん、
で、5走以内にダート重賞で勝利経験がない馬、
うん、
の持ってない馬を覗いたら、1,2,1,6 まで減ったんです。
うんうん
うん、
なので、5走以内ダート重賞を勝ってる馬で、かつ5走以内芝を使ってた馬っていうのになれば、1,2,1,6 まで上がるってことなんですよ。
うんうんうん、
これ、まあ、一応、副賞券も4割まで来るわけなんで、
素晴らしい。
で、一応ドリームバレンチは前売り経験ないし、
うん、
厳しいのは分かってるんですが、
うん、
一応、フェブラリーの傾向として、フェブラリーというか、まあ、東京戦六、ダート戦六の傾向として、まあ、やや外枠が有利なので、芝も経験、芝が入ってくるんで、スタートの時にね。
うんうん、
なので、やや外枠が有利ってことで、まあ、僕、一応、で、このままドリームバレンチは CK だと思ってるんで、
う
外枠すぎると今度は集中力が活かせないんで、真ん中ぐらいがいいなと思ってたんで、12とか10とか11とか、うん、その辺がいいかなと思ってたんで、うん、10番入ってくれたんで、
うん、
あの、5枠から外と4枠から内で、だいぶ率が違うんですよ。
うん、
なんで5枠から外で、なおかつ、ある程度バグの中にいる枠がいいなと思ってたんですよ、ドレッジもバレッジだと。なので、10番ってもうドンピシャ。
ほぼでしたよね。うん、
なので、今回、あの、延長なんですけど、差しに丸1ドリショック。
うん、
つまり、あの、人気じゃないので、人気が落ちるので、うん、人気だとどうしても自力勝負出なきゃいけないと思うんですよ。
うんうんうん、
まくったりだとか、うん、勝ちに行かないといけないっていう警棒しなきゃいけないんですよ、2番人気っていうポジションは。
うんうん、
だけど10番人気、13番人気とかって落ちてくれば、
うん、
後ろからもいけると思うんで、
うんうん、
あとはもう、まあ、なんていうんですかね、他の馬たち、ハイペースになってもらうしかないんですけど、今回、まだ芝からダートに移って、まだ全然鮮度はあるんで、
うん、
もう、G1 のラストチャンスここしかないなと思って。
うん。
うん。
差しに回る位置取りショック。
うん。
つけようと。はい。それでは、全員の本命が出揃いましたので、以下、対抗以下の印をですね、入力していただきたいと思います。はい。はい。では、全員出揃いました。はい。ですね。ゲストのムッシュさんが、対抗にワンダーゲート。黒三角にベストウォーリア、白三角にアドマイヤロイヤルとなってます。
あれな、完全にブラビア張ったな。
ピューライトさんが、対抗シルクフォーチュン、以下白三角に、サントベルシャザールとワンダーキュート、ホッコータルマイとなってます。そしてタコヤさんが、対抗にゴールスキー、黒三角にワンダーキュート、そして、白三角にブライトラインと。
はい。
なってます。はい、で、僕、ミオが、対抗に、ベルシャザール。
うん。
そして、白三角にドリームバレンチノです。うん。はい。となってまして、すでに出た馬もいるんですけども、対抗、ムッシュさんが対抗ワンダーキュートで、タコヤさんが黒三角、ワンダーキュートになってますので、
はい。
ちょっと、はい、お伺いしたいと思います。ムッシュさん、いかがでしょう、ワンダーキュート。はい。
僕、この馬、印切ったことないんですよね、G1 で。
ほう。
それはなんでかっていうと、その、今まで G1 で切ってないことないですよね、この馬。3歳のジャパンカップだと、以外。
うん。
うん。
で、その、3歳のジャパンカップダートに関しても、その競馬の内容として全然悪くなくて、外から先行して強気で行って、で最終的に、まあ、負けたレースで、うん、まあ、シルクメビウスとかが突っ込んできたんですけど、
うん、
ワンダーギュード自体は、横綱競馬をしようとしてやられてるんで、
うん、
3歳としてのパフォーマンスとしてはかなり高いと思うんですね、このワンダーギュード、
うん、
このジャパンカップダートの競馬自体が。
うんま
あ、それからもう、だいぶ年取って思ったんですけど、いつ飛ぶんかなと思ってるんですけど、全然来るじゃないですか。
そうですね。
うん、
なので、こういう馬は、もう俺は飛ぶまで買うっていう。で、なぜか全くいつも、その、評価的には全然上がらへんと、買っても。
うん、ですね。
特に中央行くと、絶対人気下がってくるっていう。
うん。
だからジャパンカップダートの時は、よし、見たかもといい、競馬場で言いましたし。
うん、
だから、竹豊自身の差し競馬と、
うん、
やっぱ合うと思いますし、今回も絶対、後ろから絶対乗ってきますし。
うん。うん
それは、川崎じゃないわ、JBC の時も前で乗ってる、東京大賞典も前で乗ってるってのは、あれも不良馬場やから、豊さん自身がもう前で競馬するっていう意思のもと、馬を走ってるんですね。うん、やっぱ、位置取りっていうのは、やっぱ騎手の意思も多分に影響すると自分は考えてるんで、
うん、
もちろん、その、差し来る競馬をするやろうと思ってても、騎手が前行かそう思ったら、
うん、
なんぼ、短縮は炎上であろうが、前に生かすやろうし、
うん。
いうところに出てくるんで。で、ワンダーキュート自体は、まあもちろん短縮っていう部分もありますけど、
うん。
やっぱり、この馬は刺してなんぼやと僕は思ってるんで、
うん。
お尻の盛り上がり方とかも見ても、うん、やっぱ、底力は当然ありますし、
うん。
で、やっぱ、去年のフェブラリーステークスでも結構不利はあったと思うんですね、出る。
うん。
それでもやっぱ馬自身がこう走る競争能力っていうか、まあそら、年齢的には衰えないとおかしいんですけど、やっぱり、馬自身が走ることやめてないんで、
うん、
そこは評価したいっていう部分ですかね。うん、だからワンダーキュートに関しては、あのいつも、いつでももう来る馬なんで、
うん。
うん。30馬なりには絶対来るっていうところ。でもやっぱその、ジャパンカップダートに比べたらそれはちょっと、あの、馬体的にとかはあるかもしれないんですけど、まあ、コースで最後仕上げてくるときはいつも勝負なんで、
うん。
うん。追い切りの動きとしても、まあ、実際若干ジャパンカップダートよりはよくは僕は見えなかったんですけど、
はい。
まあ、走ることやめるまでは、この馬をと付き合おうかなっていう。
うん。
ちょっとまあ、あの気持ち的な部分は大きいかもしれないですけど、まあ、あの、背足はしっかり、大馬なんで、
うん。
対抗にさせていただきました。
なるほど。はい。さすがに様々なファクターから、はい。見解述べていただいたんですけども、うん、はい。高谷さんも黒三角ワンダーキュートということで。
はい。今回僕はダートの、この重賞はもう、リズムで結構取ってるところがありまして、
はい。
この馬、2着2着2着で来てるんですね。
はい。
で、この222っていうパターンであったり、333であるパターンであったりっていう、臨戦で来てる馬は、あの、同じ距離のカテゴリーであったり、
うん、
同じ客室のカテゴリーで来る、パターンは、そろそろ崩れる時期だと思うんですね。
うん。
で、これ、あの、やっぱり、距離のカテゴリー変えてるということと、客室が、結構、あの、極端に変えてますよね。
そうですね。
うん。だからそういう意味で、この、あの、222というパターンの疲労、ストレスというものを、カットできてるというのと、マンネリ感も、やっぱり与えてないと。
うん。
で、もう、今回、確実に武豊は、差し競馬すると思います。
うん。
はい。なので、やっぱり、混戦に僕は強いタイプだと思ってるので、あの体調さえ良ければ僕は普通に絶対来ると思ってます。
それなんですよ。
はい。ただし、あの、はい、一つだけちょっと僕、どうかなと思ってる部分があって、
はい。
それが前回、ベルセダールとの差、
うん。
これを武豊がどう見てるかなということなんですよね。
ああ、ブログにも。
うん。
やりましたね。
で、これが、その、あ、もうちょっとで勝てるというふうに踏んでるんであれば、
うん。
一応少し前にする可能性があると思うんやわ。
うん。
で、あ、この差はつまらないと、いうふうに見てるんであれば、うん、もう一つ貯めると思うよね。
うん。
この人は。で、僕は、あのジャパンカップダートの差は一生つまらへんと思ってるね、今。
あ、僕も思いますよ。
うん、あのレース自体ではね。
はい。
なので、もう一つ手を打たないと勝てないというふうに見てるので、勝つんであれば、
うん。
もう一つ、後ろの列からレース、競馬をしてほしい。ただし、それをすると、当然リスクがやっぱ出てくる。
うん。
全く届かない、展開不向きで全く動けないっていうパターンも出てくるので、
うん。
その意味での黒三角にまでしました。はい。
うん。
横井さん的な評価も高いってことで、捉えてもらっていいですか、これは。
いや、もう全然、僕、あの、ジャパンカップの時も印打てましたしね。
はい。
うん。
乗り方次第というところですね。
うん、やっぱり手合ってますよね、この騎手と。
合ってますね。
うん。
うん。ということで、ブライトさんもワンダーキュート白三角が入ってますが、こちら何かありますか？
ああ、この馬はやっぱり、あの、ずっと僕 S 系だと思ってて、
はい。
あの、1回目のあの、一番強かったあの、武蔵野ステークス。
はい。
あれ、めちゃくちゃ強かったじゃないですか。
うん。
あのレースのイメージ強くて、まあ、去年ヘベラリー僕本命ワンダーキュートだったんですけど、
ああ、うん、そうですよね。
はい、短縮で、まあ、来るだろうと思って。
うん、
で、今回、すごい本命も迷ったぐらいの位置にはいたんですが、
はい、
一応まあ、フェブラリーが鮮度重視のレースってことで、
うんうんうん、
まあ、3、3って来てて、もう一回3より上があるかなって考えたときに、
うん
うん、ちょっと厳しいのかなっていうのも正直あったので、
うん、
まあ、一応その部分で、個体は評価してるんですけど、
うん、
で、まあ、もちろん差しに丸位置取りも仕掛けてくると思うんですが、鮮度ある方に本命を打ったって形ですよね。
なるほど。
うん。
はい。
それはもう納得です。はい。
なるほど。それでは、ですね、他のところではですね、こちらが、ブライトさんが、対抗にも、ちょっと人気のないところで、シルクフォーチュンが入ってますが、こちらはいかがでしょう？
まあちょっとさっき今、鮮度って話をしたっていうのはちょっとずれるかもしれないんですけれども、
はい。
このシルクフォーチュンっていう馬は、僕はなんていうんですかね、 この馬は、この馬だけで競馬してる馬だって思ってるんですね。
うん。うん、そう。正解ね。うん、はい。そういうことよね。
だから、僕はあんまりこの馬に関しては、ローテがどうとか、
うん。
っていうのはあんまり気にしてなくて、
うん。
だからもうシルクフォーチュンは、シルクフォーチュンだけの競馬をしてればいいと思うんですよ。
あ、その通りです。
なので、そうです。届くかどうかっていうだけで、ね、
は
い、
うん。
で、
うん、
あの、フェブラリーステークス、東京戦六なんですけど、うん、まあ一番大外枠引きましたよね、シルクフォーチュン。
うん、
一応、大外枠から、まあ、テスタマットとかも勝ってますし、うん、あの、一番率がいいのは外枠なんですよ、やっぱり。芝コース走るっていうのもあると思うんですけど。
はい。
で、先ほども言ったように、あの、5走以内に芝使った馬って話したと思うんですけど、
うん、
まあ、シルクフォーチュンギリギリスプリンターズステークスを使ってるんですよ。はい、なので、まあ、一応、ダートに対して、まあ、そこまで、こう、マンネリはしてないと思うので、
はい。
あとはもう、どれだけ貯めて来れるかっていう。
まあ、貯める機種です。大丈夫ですよ。その辺。
だと思うんで。
うん。
一応、対抗まで持ってきましたけどね。
うん。ちょっと人気薄2頭で。
確か怖さは持ってますね。
はい。
スプリンターズで印を打ったよね、これね。
それもすごいですね。それもすごい。
というところで、一応、印の厚いところには、大体馬が上がったんですけれども、以下ですね、一応ムッシュさんゲストということなので、あと黒三角にベストウォリアと、アドマヤロイヤルが入ってますが、この2頭についてはいかがでしょうか。はい、
ベストウォリアね、多分ね、
はい、
ジライアっていう人多分多いと思うんですけど、人気もしまくってるし、
かなり売れてますね。
はい。ただ僕の意見としては、
はい。
武蔵野ステークスの3着ですか。
うん。
このレース、その戸崎騎手、そのユニコーンと同じでインに突っ込んでるんですよね。外枠やのにわざわざインに突っ込ましてるんですよ、これ。武蔵野
で。そうですね。
で、結構包まれたところを抜け出してきてから、そのアドマイアロイヤル、最後まで追っかけてるんですよね。
うん。
闘争心見せて。で、ぐっと結構沈み込むフォームで、ストライドもなんかあって、その瞬発力もあるし、その、なんてダートって絶対キャリアが重要やから、絶対、どんな強い馬でも、例えば条件上がってきた馬とか、名村タイタンとか、まあ、前だ、まあ、最近出たジョバンニとか、その条件ポンポンポンって勝ち上がってきても、オープンでコロッと負けるっていう、そういう格じゃないですけど、うん、まあ、そのレース、使って、うまい、強い馬に、あの、芝生に回されてから、どんどん強くなっていくっていうか、このペースとかクラスの、っていうか、クラスの壁っていうのは、芝よりも大きいと思うんですよ。はい、だから1600万からいきなりオープン勝つとか、まあ、まずお目にかからんっていうか、重賞で勝つっていうレースが多くて、ダートは。それでも、その打ちたかったのは、その、やっぱ、その、ベストの、言うたら、その、なんていうんですか、闘争心っていうんですかね。その、うん、やっぱ決闘的にも、その、テストマットと近い、AP インディのタピットと近い、その、決闘を持ってますし、
うん、
で、その、まあ、カジノドライブとは言わないですけど、まあ、カジノドライブに近い血統構成でもありますし、
うん、
で、その、やっぱ武蔵野ステークスのタイムが良くて、その、まあ、異次元やガンジスが勝ったレースと、レベルが全然違うんですね。あ、ベスト、まあ、ベルシャザールが勝ってるっていうのも当然あるんですけど、
はい、
その56キロで武蔵野ステークスで、あの、3着内に入った馬って過去10年で調べると、金引きりと、
うん、
その言ってた、さっき、ブラさんがおっしゃった、あの、ワンダーキュート。
うん。
で、もう一頭は、その、イビキタスっていう馬かな、
うん、
なんですけど、そのレースは遅くて、統計が。1分36秒を超えるようなレースだったんですけど。
はい。
その、武蔵野ステークス、まあ、刺して、まあ、3着なんですけど、まあ、1分35秒4ですか、まあ、統計的には、あの、まあ、スピード負けもしてないっていうところで、やっぱその4歳でありながら武蔵野56で、その、しかも打ち突っ込んで、なおかつ前追っかけられる闘争心があるっていう、なんか格上げは俺はいけると思ってるんですね。ただまあちょっと、いきなり GY やからどうやねんっていう部分で、1年ちょっと勘早いんちゃうんかとか、人気すぎやろとか、いう、まあ実際まあ暴走して負けるかもしれないですけど、ただそれぐらい、あの中、今後を言ったら、その、来年、再来年まで、この馬、うん、ちょっと注目して追っかけたいなっていうぐらいの魅力を感じる馬やなと思って、うん、あえて黒三角つけようと思って、うん、まあ、思って、あの、つけました。
ポテンシャルに評価と。
このはい。を見据えて、まあ、その、ちょっと注目してもらいたいなっていう部分で、はい。あえて黒三角。うん、アドマイアロイヤルに関しては、まあ、前走ちょっと不利があったっていうか、はい、まあ、内枠で包まれて C 機種っていうところで、まあ、追い出し遅れたのかなっていう。だから、その、休み明けでしたし、まあ、調教の動きも、うん、どう考えても今回の方がいいし、うん、でも、アドマイアと橋田厩舎っていうのはもう、完全に東京遠征かけるときはもう、明治で仕上げてくる厩舎なんで、
うん。
格上げかどうかって言われたらちょっと、まあ、わかんないですけど、まあ、速いペースの方が僕は、この馬、ええと思うんで、その、まあ、それはなんでかって、そのプロキオンステークスでハイペースを前受けして、中盤からレコードで勝ってるっていう、まあ、強い競馬を、まあ、この馬は見せてるんで、流れは、まあ、G1 とか厳しい方が、
うん、
まあ、そこまで速くなるかはちょっとわかんないですけど、仮に速くなったとしても対応できる。で、まあ、仕上げとしては、多分、明治で、多分仕上げてくると思うんで、
うん、
G1 挑戦して、まあ、頑張ってほしいなっていう。で、まあ、差し、まあ、位置取り、位置っていうか、その、まあ、好意で、競馬もできますし、まあ、ちょっと、仕上げ度合いとして、全、ネギステークスよりは全然いいんで、上積みは、まだ7歳ですけどね、まあ、あるかなと思って、つけました。
なるほど。
はい。すいません、なんか、いろいろ喋って。
いえいえ、どうなんです。これだけ語っていただけると。
はい。
はい。むしろ押されてるぐらいなんですけれども。
いえいえ。
それではですね、残りの、レギュラー3人の方でですね、あともう一頭、印の中から上げる馬のありましたら、ちょっと上げていただきたいと思います。拓也さんはいかがでしょうか。
じゃあどっち喋りましょうかね。よいしょ。じゃあ、ブライトラインにしましょうか。
はい。
ブラッドライン、藤井奇跡の、CK だと思います。
はい。
で、リズムの話、ちょっとちらっとツイッターの方でしてたんですけども、
はい。
4着っていう着順が僕はすごい、うん、いい着順だと思ってましてですね。
うん。
ストレス、疲労がかからない、ちょうどいい位置。で、リズムも、微妙に崩さないいい位置だと思ってます。
うん。
で、この、ま、前回一番人気で4着と、もう完全に凡走の部類に入ってるんですけども、今回、多分人気結構してますよね。15、6倍ぐらいあるんじゃないですかね。
そうですね。はい。7番人気。はい。
ですね。で、多分今回標的にはされないですし、気楽な立場で乗れるということと、うん、宮古ステークスからの格上げでジャパンカップダート、コンマ6秒の4着。この内容から見ると、やっぱり CK で格上げでもいけるというふうに僕は見てるので、ダウンで反応しなかった。4着っていうのは非常に僕にとっては素晴らしい成績だと思います。
なるほど。
なので、ちょっと体力不足というのが若干気になるんやけれども、
うん、
それは人気のないところで補っていただければと思っているので、印を押しました。
なるほど。
うん。
はい。
了解です。
なるほど。ブライトさんは印の方から何か一頭ありますでしょうか。
そうですね。
北高たる前に対する話が何にも出えへんってすごい。
そうですね。4人のうち北高たる前についてるのがブライトさんだけということで。
どうします？北高たる前に語れたら。
じゃあ北高たる前話しますか。
はい、はい、ぜひ、お願いします。
単純に、このリズムで、
うん、
大崩れするかなっていうのはまずあるんですよね。
うん、
ずーっと3着以内来てて、
確かに。
負けたのがもう、3着以下に、4着以下か、4着以下に負けたのがもう2012年7月11日のジャパンダートダービー。
うん、
以来全部3着以内来てますよね。
うん、
一応、
あげてください、マジで。
マイル戦は、日本ピロと比べたらマイル戦こっち経験してるので、
はい。
まあ、南部杯2着とか、あとまあ一応、条件戦ですけど東京で勝ってますよね。で、一応マイル経験はある。はい。で、ただこの馬やっぱり、そのマイルの、その2着、1着した時は、一応連帯はしてますけど、時計がね、あんまりそんなに、べらぼうに速いっていうわけでもなかったので、やっぱ時計勝負とか、スピード勝負になった時に、まあ、専用みたいな質みたいになった時は、ちょっと遅れ取っちゃうのかなっていう。あとやっぱりジャパンカップだと東京大賞典、川崎記念って、まあ、全部先行して、こう、主要 G1 勝ってきてるんで、まあ、どっか1個抜けてた方が良かったのかなっていうのは疲労 っていう意味ではちょっと、うん、厳しいとこありますよね。やっぱり金亀なんで。
うん、
一応、母父がブラッシンググルムなんで、
うん、
あの、まあ、S、そこの辺で一応連チャンの下支えはあるんですが、
うん、
まあ、ただ、今回またマイル戦でスピード勝負になった時に、まあ、S ポーラーあたりには完敗してるわけなんで、
はい。
まあ、そうですね。ただ、外枠は良かったと思います。この15番っていう枠は。う
ん、まあ、芝スタートは問題なく先行できると思います。ただ、みゆきがどう乗ってくるかは、ちょっと謎ではありますね。
多分、中途半端な一度になっちゃったりすると、
僕はそう思って、ドボンやと思ってるんですけど、
ね、怖いですけどね。
はい。
まあ、一応、僕は、あの、まあ、人気薄から買ってるんで、
確かに。
一応、3頭、その、抑えっていう意味では人気馬から全部選んだんですけど。
あ、それは正解ですね。
うん、
なので一応、まあ、このリズムで動くずれはないだろう。まあ、外枠引いて、ま、揉まれる心配はないので、
うん、
まあ、一応押さえとこうっていうぐらいの評価なんですけど。
なるほど。というところで、あと僕の方からはですね、一応じゃあ、ドリームバレンチの少し、いいだと思います。
うん、
全く巻き返し例がほぼないネキシステークスなんですけども、唯一4着以下から巻き返した馬っていうのが、2004年のスターリングローズでして、この馬以外は1頭も巻き返せてないんですけれども、4着以下というのが、
うん、
はい。そのスターリングローズという馬はですね、まず先行馬であることあったことと、芝で勝ち倉があったことと、2走前には1着だったということ。で、なおかつ、まあ、2走連続先行してたんですけども、うん。はい。で、一応マイル実績っていうのが、スターリングローズ G2 で、地方で買ってまして、そういう短距離、基本的には短距離志向の馬だったんですけども、そういうパターンだったと。で、当日スローペースで残ったんですけども、ドリームバレンチノっていうのがですね、マイル実績がない以外はほぼ同じものを兼ね備えてまして、スターリングローズと。
うん、
はい。芝で勝ったことがあり、前走は先行して大敗。
うん、
で、2走前先行して1着。まあ、まくりですけど、
うん。
はい。で、同じく1004。スターリングローズも2走前兵庫ゴールドトロフィーだったんですけども、ほぼ同じような形をなぞらえてると。
スターリングローズ何番人気だったんですか？
9番人気ですね、
うん。
はい。その形で巻き返してますので、ほぼ同じ条件を備えているというところで、ただ一つその、ドリームバレンチのはやっぱり CK ですので、そこで、ダート戦で先行したというのがやっぱりまずかったので、同じく延長になるところで CK が対応できるのかというところだけちょっと気になったので、ここに押さえたんですけども、
なるほど、
それぐらいですね。それがなければ単勝勝ってもいいかなと思ってます。
いや、これ君ら二人でまた事前に話し合いしたんか？
いや、してない
です。してないです。
ねえ、なんか、めっちゃ息ぴったりじゃないですか。
しかも人気薄で。
これ、だから僕、CK っていうところだけなければ、単勝買いたいんですけどね。
あー、なるほどな。
自分ゲストで呼ばれてるけど、人気どころしか上げてへんから、何に来てんお前ぐらいの、レベル。
いえいえいえ。
よし。入れよう。うん。僕はもう、コード、日本ピロは買わないから。
はい、あ、その分、ドリームバレンチの。
うん、うん。見るよ。
まあ、日本ピロは誰も印は入ってないんですけれども。
色ですね。
はい。今週のフラグということですかね。
ああ、はい、それはあり得る。
はい、僕じゃあ、ちょっとフラグ喋ってもいいですか？
え、あるんですか？はい。
聞いてもらってもいいですけど。
はい。
僕、今週、北高たる前と、ね、日本ピロアワーズはもう完全フラグにします。
はい。
うん、もう一切買いません。
一切。
あ、
はい。
同じ、乗りますわ。
はい。というところで、ありまして、よろしいんですかね。皆さんの予想を伺ってきましたが、もう特に、皆さんよろしいですか？
はい、僕最後に一頭、ソロルだけ買います。
ああ、言うてましたね。
はい、これは隠し玉とソロル買います。
はい。では、高井さんがソロルを追加ということで。
はい。
はい。それでは、 皆さんの予想が出揃いました。おさらいしますと、ゲストのムッシュさんが、本命ベルシャザール、対抗にワンダーキューと、黒三角ベスト、ウォーリア、白三角にアドモやロイヤルとなってます。で、高谷さんが、同じく本命ベルシャザール、対抗にゴールスキー、黒三角ワンダーキューと、で、白三角にブライトラインとソロルというところですね。で、ブライトさんが、本命にドリームバレンチの対抗がシルクフォーチューン。そして、白三角に、ベルシャザールとワンダーキュート、こう、タルマエと人気どころを抑えという形で。で、ミオが、本命ゴールスキー、対抗にベルシャザール、白三角でドリームバレンチのとなっております。さて、結構印はばらけたような感じになってますが。
そうですね。
はい。確実に評価されていない馬が2頭いるということで。
は
い。ちょっと怖いところではありますが。なんとかダート G1、今回気合、僕も気合い入れて予想しましたので、なんとか。
ブログの方を見ていただければ、もっと詳し
い。そうですね。
はい。
よろしく。はい。そちらも誘導しておきたいと思います。皆さんぜひご覧になってください。
恥かくだけかもしれんけど。はい、
というところで、はい。それでは、フェブラリーステークスの予想は以上で終了したいと思います。
はい。
皆さんお疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい。では、この後はエンディングに。エンディングのコーナーですか？
エンディングのコーナーです、ね。
もうええ中にゃ。
じゃあ、それではエンディングに行きたいと思います。
はい。
それではここからは、新コーナー、エンディングのコーナーです。今週もお送りしてまいりました第65回のエムラジでありますが、
はい、
はい、ではですね、ここでちょっとまた再びお知らせなんですけれども、
はい、
はい、僕ミオ、私ミオなんですけれども、先週帰ってきて、まだ2週目なんですけれども、ですね、ちょっと、今、まあ、先週、今週と予想の内容もちょっと変わっているのは伝わっているかと思うんですけれども、その、今やっている予想をですね、ちょっと、やっぱまだちょっともうちょっと突き詰めたいなっていうのがありまして、ちょっとまた、来週から、お休みをいただきたいと思ってます。ということなので、また来週からは、ブライトさんと高谷さんがメインで、
はい。
はい。お願いすることに、はい。
はい。
なってしまうんですが、なんとかこの今やっているスタイルを確立したいなっていうのがありまして、うん、はい。
先週ね、ブライトさんも熱く語ってくれてた戦いに、
はい、
早く隠れずしてくださいってね。
音源は残ってるみたいですので。
予想スタイルって結構ブレながらっていうのあると思うんですよね。なんか、
うん、
ブレへん人がほんまにすごいなってやっぱ思いますしね、
うん、
やっぱこういう場で発表するだけにちょっとなかなかまだ不安定な状態で出すのはちょっと僕も辛いものがあるので、うん、はい、ちょっと申し訳ないですか、
はい、
はい、お願いします。ということでありまして、じゃあ、ここで、久々に読みたいと思いますが、 この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りや普通お便り、名馬の歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方は名馬ヒストリーをコーナー名より選んでそれぞれ送ってください、はい、メールは、番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい
はい、というわけでありまして、2014年第一発目の G1 をヘブラリステークス予想をお送りしてまいりました。
はい、
はい、なんとかダート G1 当てたいと思うんですが、どうなりますでしょうか。はい、というわけでありまして、今週もありがとうございました。今週のお相手はミオと
ブライトと
タクヤと
ムシでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。